なぜあなたにはいいことが起こらないのか。それはあなたの物の見方のせい。問題は何が起きたかではなく、起きたことにどう意味をつけるかなのです。自分がハッピーになれる物の見方を身につけよう。なぜ逃げた犬は追ってはいけないのか。物の見方で人生が劇的に変わる本。川村徹。はじめに。例えば、あなたが自分の飼い犬と公園で散歩中、もし手綱が離れて飼い犬が逃げたらどうしますか？きっと慌てて、こらポチと犬の後ろを追いかけることでしょう。でも実は、逃げた犬は追ってはいけないんです。追えば追うほど、犬は自分に加勢してくれたものと思い、どんどん遠くへ行ってしまいます。逆に、犬に背を向け反対方向に歩き出すこと。そうすれば犬は、あれ？ご主人様の姿が見えなくなる。こりゃ大変。と、慌てて戻ってきます。これは、僕が犬を飼って初めて分かった、大きな思い違いでした。こうした思い違いは、人生の中でもたくさんあるはず。僕は、この思い違いをしていたおかげで、人生、だいぶ損をしました。人は、一旦そう思い込むと、それが自分に染みつき、普段は全く意識しないまま、自動的に思い込みにコントロールされてしまいます。本当は違う選択肢もあるはずなのに、それが見えなくなってしまう。これが、物の見方なのです。現代の私たちには、たくさんの災難が降りかかります。仕事でお客さんとトラブルになったり、自分が認められなかったり、はたまた彼女と別れてしまったり、親が倒れてしまったり。そんな時、ああ、俺ってついてない、とそのままにしていませんか？その出来事をプラスに変えるのが、この物の見方であり、この本の目的です。実際、これまでの僕の人生には、たくさんのピンチや問題が降りかかってきました。でもその都度、ん？待てよ。これをどうしたらチャンスに変えていけるだろう。そう考えて、うまくいかないことや災難を自分のプラスに変えてきました。例えば僕は、ずっとどもりコンプレックスに悩み続けてきました。そのせいで、自分に自信が持てずにいました。小さい時にはからかわれ、いじめられたりしました。社会人になっても、会社で電話を取った時に会社名が言えずに笑われたり、また、どもって口がへの字に曲がってしまうのを見られまいと、伏し目がちに話すのが癖になってしまい、女性とのお付き合いもうまくいかない、散々な状況でした。これさえなかったら、僕はずっとそう思っていました。しかし、7年勤めた、外資系コンサルティング会社を辞め、講演の仕事をしようと思った時のこと。僕には自分を売っていく術が何もなかった。そこで思いついたのが、自分のコンプレックスを利用することだったのです。どもりを乗り越えて全国で講演。このキャッチコピーで僕はようやく自分を売っていくことができた。まさに逆転の発想です。この発想は、僕の人生を変えました。どもりだったことが自分の個性となり、武器となったのですから、初めて自分を好きになれたのです。そうか、どんなことが起きても、それをプラスにするものの見方を見つければいいんだ。これに気づいてから、僕は一切現実に振り回されなくなりました。お客様を怒らせてしまっても、講演の依頼が一時期ばったりと途絶えても、一日に二つの失業を経験しても、すべてをいいことに変えることができるようになりました。つまり、何が起きるかは問題じゃない。起きたことにどう意味をつけるか、それこそが自分の人生を決めるんです。僕が、物の見方をテーマに全国で講演を始めてから5年余りが経ちます。この本では、そんな僕が気づいた、物の見方を書いてみました。少しでも皆さんのお役に立てたら幸いです。 プロローグ。ものの見方で人生は変わるんだ。あなたにいいことが起こらないのはどうしてか。僕は今、翻訳家の仕事のほかに執筆、講演などの活動もしています。こういう仕事をしていると人から相談を持ちかけられることが多くあります。どうして私にはいいことが起きないのか、どうして自分にはチャンスがやってこないのか。みな思ったように人生がいかなくて自分の無力感に苛まれているようです。先日も大学のゼミの後輩の美穂ちゃんから連絡があり、私たちは銀座4丁目のカフェで落ち合うことになりました。こんにちは先輩、お久しぶりです。美穂ちゃん元気かい？まあ今日はちょっと相談事があって。彼女は25歳、東京の銀座に本社を構えるとある大手電機メーカーで営業サポートの仕事をしています。人が好きな彼女は営業の仕事を極めたいとこの会社に入ったのでした。先輩、実は私部署が異動になっちゃったんです。彼女はいきなりこう切り出しました。で、私もう辞めようと思って。そんな、いきなり？もう最悪、経理に配属だって言うんですよ。私数字なんて嫌いだし絶対やりたくない。彼女はかなり落ち込んでいるようです。
そうか。
僕は少し考えた後、カバンの中からいつも持ち歩いているノートに挟んである一枚の絵を取り出しました。美穂ちゃん、ちょっとこの絵を見てごらん。何に見える？それ知ってますよ。おばあさんと若い女性に見える絵でしょ。そうそう。それがどうしたんですか？この絵って見る人によって意味が変わるよね。
ええ。
ってことはこの絵には何の意味もない。意味をつけているのは他の誰でもない美穂ちゃんなんだ。レッスン1。目の前の現実には意味はない。分かったようで分からない。つまり現実には何の意味もないってこと。だから異動になったことって何の意味もないんだよ。
いや、終わりですよ。だって私のやりたいことと違うもん。
異動になったことイコール悪いことなの？
もちろん。
でも例えば同じ営業部の人で将来は会計士になりたい子がいたとする。彼女が経理部に異動になったら？
それはラッキーですよね。
ってことは経理に異動イコールいいことだよね、彼女にとっては。
それはそうだけど
ね。だから現実をどう受け止めるかは人によって違う。現実は問題じゃないんだ。問題は物の見方にあるんだ。彼女は狐につままれたような顔をしています。でも私は別に会計士になんかなりたくないし。レッスン2。目の前の現実は変えられないが自分にとっての意味は変えられる。
わかったわかった。だから起きたことの意味を変えればいいんだよ。
え？美穂ちゃんはまだ腑に落ちない様子。つまり経理部に異動になったことでいいことを探せばいいんだよ。
そんなのあるわけないですよ。
そうかな。美穂ちゃん、将来は営業のプロになりたいんでしょ？
そうですよ。
だったらこの時期に経理を学んでおくことは決して悪いことじゃない。数字を知ることで売る側の立場だけじゃなく物を作る側や買う側の立場を知ることができるようになると思うよ。
え？
美穂ちゃんの顔に一瞬光が差したようでした。きっと将来美穂ちゃんにとって強い武器になると思うよ。経理がわかる営業なんてそういないし、自分を磨くチャンスなんじゃないかな。
そんな風に考えたことなかったな。
ふと気がつくと、あたりはオレンジ色に染まり始めています。おっと、もうそろそろ行かなきゃ。私たちは店を出て、銀座の大通りを歩き始めました。レッスン3。自分がハッピーになれるように、物を見る。二人で交差点を渡り、歩道を歩いていたその時です。ピチャ。何かが僕の頭に降ってきました。
ん？雨？
あ、これ、鳩の糞だ。
ああ、先輩、鳩の糞がついちゃって。
最悪。先輩ついてないですね。
彼女は哀れそうな目で僕を見ています。僕は笑ってこう言いました。ああよかった、フンがついて。よし、明日はいいことあるぞ。え、今先輩なんて言いました？彼女は目を丸くして驚いている様子。ああよかったって言ったんだよ。どうして鳩の糞がついたことがいいんですか？よっぽど運が悪いことなのに。だって鳩の糞が落ちてくることなんてそう滅多にあることじゃないでしょ。ってことはきっと僕は運がいいんだよ。明日宝くじでも買ってみようかな。美穂ちゃんは不思議そうな顔をしています。これがさっきの自分がハッピーになれるように物を見るってことなんだ。普通の人ならさっきの美穂ちゃんみたいに糞がついたイコール最悪って思うかも。でも少ない確率に当たったんだからきっといいことが起きるかもって僕は思うんだ。そうか、先輩ってそうやって物を見ているからいつもにこやかなんですね。そうすればどんなことも自分の力に変えることができるでしょ。起きる出来事は変えられないけどその意味は変えられるからね。そうですね。先輩、さっきの話ですけど、私経理で頑張ってみます。数字は苦手だけど、これをきっかけに簿記の学校にも通ってみようかな。そこで素敵なダーリンが見つかるかもしれないし。うん、なんだか楽しくなってきた。そうそう、その調子。美穂ちゃんは僕の話をきっかけに何かをつかんだようでした。あなたにいいことが起きないのはどうしてか。それは物の見方が少し違っているからなのです。